ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ちょっとどっかの番組の影響を受けて、なんか全部歌つけるようになったな。まな板の歌。なんかどっかで聞いたことあるな。さあ、内田先生の達見って言って私、丸印つけてますけども。
はい。
この先生がすごいね、なんかね。
はい。
うん。内田の達見、ナショナリズムと集団性。燃費のいい政治イデオロギーこそナショナリズムである。
はい。
利害の一致しない社会集団を仮想的として憎悪をてこに一気にバインドできる。国民的統合が解体する予兆が見えるとき愛国者が多数出現する。
うん、
これすっごいな。
うん。
うん、愛国者とは一体何であるか。内田先生はおっしゃいます。愛国者とは弱者である。
うん、
弱いものである。
はい。
金、コネクション、生きる技、プロモーションのチャンス、それらがないとき人は愛国者になる。うん、真に彼らが求めてるのは受益機会。
はあ、
私あの別の番あの会の時にね、日本に愛国者がいないってとんでもないこと喋ってて、本当に愛国者の方に申し訳ないと思ったんですが、この文章を先に読んでたもんですから、ああいう発言になってしまったんですよ。つまり愛国者がたくさんいるっていう国は非常に不幸な段階にあるぞっていう、そう思っときなさいっていう内田が。どうですか、かなさん。
なんか難しいんですけれども、うん、おぼろげにわかる気はします。
愛国者っていうのは社会の岸にから出てくるという、まあ、日本で言えばね、尊王攘夷なんていう時代を思い出すと愛国者だらけだったの。
はい、
もやっぱり次のポストを狙った人も相当いたと思うね。日本の将来を心配した人と、こんな貧乏暮らしは嫌だっていう下級武士たちが維新という革命を起こしたかと思うと、内田さんの達見っていうのは歴史的なところで随パカッパカッとはまっていくんじゃないかな。
でも、前おっしゃった、愛国心はないけど、愛嬌心はあるっていうのもすごいわかるし、
うん。俺ね、日本人っていうのは、最終的にはね、愛嬌心じゃないかと思うんだ。
うん、
っていうのはね、俺前にエッセイで書いたことあるんだけど、渋谷の真ん中でね、なんか中近東の人がね、日本人は嘘つきですとかっつってもね、なんか知らん顔してみんな言ってんのよね。
うん、
で、そのうちね、大阪人はバカが多いって言った時に5、6人振り返ったやつがいたんだよね。
あ、
つまりね、
はい、
感情を刺激するエリアってのがあるのよ。
うんうん、
日本人にとって国家ってのは鎧であって、非戦闘中は部屋の中に置いて、まあ今で言うとパスポートを机の中に入れとくという、
うん、
で普段着てる外套は何かっていうと郷里っていう服を着てるんじゃないかっていう、これなかなかでしょ。
はい、
ね、何十年も考えて出たのはそれぐらいのもんだよ。君から簡単にあーっていう十何年考えた結論を冷やすくあーで受け流されるこの虚しさ。いや、芸能人でよかった。本当にね、わけのわかんないうめき声ですが、
はい、
だけどこの深く物事を考える、哲学的に考えることの面白さっていうのはね、うん、こういうことがあるんですよ。さ、ワイングラス、なんでさ、どんぶりタイプを作らないんだろうね。ワイングラスって、かなさん、不安定だと思いませんか？
いや、もう倒れたら嫌だし。
もう倒れたら壊れちゃいます
よ。
なぜワイングラスをあんな形にしたんでしょうね。
そんなこと考えたこと
全く不条理でしょ。だって倒れたら壊れてしまうっていう造形をあえて求めてやるんですよ。それも安物の悪いワイングラスはすぐわかるよね。なんで安物か。安定してるからですよ。
そうですね、
不安定なワインが入るところのチューリップの花びらみたいなのがでかくてでかくて不安定になればなるほど高級ワイングラスっていうわけでしょ。
はい。
なんでだ。
なんでだ。
あれは手でずっと持ってないと倒れますよっていうところが価値なんだよ。
うん、
こぼれやすいから人に渡すんですよ。人に渡すことによってお互いに飲み合うんです。
酒を酌み交わすと。
そうです。
ほうほうほう。
なかなかテーブルの上に置いておけない形にしとくことによって互いに分けて飲むという。なぜ支配主義は不安定な構造か。 手に持たなければ不安定で、置くよりも他者に渡す方が安定している形、そこにまさしく式の構造があるのである。
へ
え。ワインは一体何のためにあるか。人と一緒に飲むために存在するんですよ。それゆえにワイングラスを不安定にしたんですよ。
へー、
ほら哲学って面白いでしょ、うん、置かないために不安定にするという、うん、人間ってもともと哲学的なんです、
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。